同性を選ぶための指数35と、その1、同性を始めたらできるだけ生活リズムを合わせる。同性を始めたらできるだけ生活リズムを合わせるようにしましょう。自分の人生から就寝時間も起床時間も自由にしたいと思う人もいるでしょう。確かに一人暮らしならそれでもよかったかもしれません。自分だけの生活ならいつ寝ようと起きようと誰にも迷惑がかからず文句も言われません。惰性が原因だとしても自己責任です。また仕事の都合で残業、夜勤、子育てで仕方ないこともあるでしょう。常に仕事は最優先。お金をもらって働いているのですから職場の指示に従わなければいけません。仕事は仕事ですから仕方ないときがあるのも事実です。しかし、たとえそうだとしてもできるだけ生活リズムを近づけるようにしたい。同性はあくまで2人の生活です。相手が起きる時間に自分が寝たり、自分が寝る時間に相手が起きたりすると、お互いが成長します。生活リズムが違うと物事で相手の生活を妨げることもあるでしょう。気づくこともも増えて、少しの大きいとお互いが成長しないコミュニケーションの機会も減ります。コミュニケーションがないと物理的な距離が縮まってしまいます。そのため、同性を始めたらできるだけ生活リズムを合わせるようにしましょう。また、同性は難しくてもできるだけ近づけるように心がけたい。どちらの相手に合わせるかは状況によりますが、できるだけ生活リズムのような早い早起きです。仕事の都合なら職場迷惑がかからないので残業を減らしたり一気に調整したりしています。少しでも生活リズムが近い方がお互いにとってスムーズです。できるだけお互いの生活リズムを合わせるように心がけた方が円満な同性が実現できます。同性だけでなく今後の結婚生活を考える上でもできるだけ生活リズムを同じにしておく方が安心です。できるだけお互いの生活リズムを合わせるように心がける。同性を選ぶための指数35と、その2、同性に協調性は必要であってもこだわりすぎないこと。協調性とは何か。協調性とは周囲の人と巻き飛ばしていく性質のことを言います。同性では協調性が欠かせません。同性生活は共同生活でもあります。2人で一緒に暮らすわけですが、自分勝手な行動をすると相手に迷惑がかかります。できるだけ良好な関係を保てるよう相手の価値観や考え方に合わせた行動を大切です。相手の迷惑協調性は深い間や絆を深める役にもあります。2人で一緒に朝食を食べたり、笑顔を楽しんだり、遊びに出たりなど、行動パターンの一致させると2人の時間も増えます。共通の時間が増えることでコミュニケーションやコミュニケーションが増えるでしょう。価値観や考え方を合わせることで精神的距離も縮まるでしょう。お互いが協調性を意識すると、仲むつまじい雰囲気が出るはずです。しかし、同性に協調性は必要であっても、こだわりすぎないことが大切です。同じベッドで寝なければいけない。朝食はいつも一緒に食べなければいけない。毎日一緒に風呂に入らなければいけない。買い物は必ず2人で出かければいけない。週末は2人で過ごさなければいけない。相手の案内を指定する、いつも笑顔で受け入れなければいけない。前回しなければいけないと思うと心が苦しくなります。いつも相手に合わせた方では、すべてストレスも溜まるでしょう。常に同じ行動を調整すると、お互いの自由が失われ、社会ことができなくなります。無理やり行動や考え方を一致させるのは、調和ではなく、もはや不調和運。深いな摩擦が発生して、同性が生きてしまいます。協調を調整するような状態となると、間違えているのは地獄。いざ、同性に協調性が大切とはいえ、限度を超えると、逆効果になるのです。協調性は大切ですが、個人の意思や自由を尊重しましょう。例えば、お互いの行動がしなくて余裕があれば合わせると、自由があれば別々に行動します。お互いの考え方ならば、情報を尊重しつつも、こだわりながら主張を貫くようにします。相手の意見に違和感があれば、無理に肯定するのではなく、そういう考え方もあれば、前向きにしないようにします。協調性を意識しつつも、こだわりすぎないようにする。大切なのはバランスです。無理に合わせるのではなく、その時の流れや雰囲気に合わせます。同性を選ぶための指数35と、その3、挨拶は相手の存在を認めること。挨拶なくして円滑な関係はありえない。一緒に暮らし始めても挨拶だけは続けましょう。いつ行かれる時も挨拶だけは必要不可欠。仲がいい時だけではありません。元気がない時や疲れている時も挨拶だけは続けましょう。たとえ喧嘩をしてくれなくなったとしても挨拶だけは続けること。挨拶は何か。単なる社交的、儀礼的なことではありません。挨拶は相手の存在を認めることでもあります。挨拶をするからこそ円滑にコミュニケーションを始めることができ、良好な人間関係を築きます。挨拶をしなくなると相手の存在を認めないことになります。無視をするとあなたは同様にいません。私にとって他者の低い存在ですと言っているのと同じになります。相手の存在を否定していることになります。挨拶がなくなると喧嘩をしていなくても他者の関係に不安が生じ始めます。そのためどんな時でも挨拶だけは続けましょう。朝起きたらおはようと挨拶をする。寝る時はお休みと挨拶をする。行ってきます。行ってらっしゃいも、ただいま、お帰りも大切なことだ。挨拶をするために相手の存在を認めることになります。挨拶に重要な情報が含まれているわけではありませんが、心を繋ぐようになります。存在してくれてありがとう。これからも仲良くしていこうと言っているのと同じです。挨拶は結婚しても、老夫婦になっても一生続けたい習慣です。喧嘩をしてくれなくても挨拶さえ続けていれば、だんだん仲が戻っていくのです。どんな時でも挨拶だけは続ける。同性を選ぶための指数35と、その4、相手の価値に不満があっても自分のやり方を押し付けないこと。同性では自分のやり方を押し付けないよう注意しましょう。2人が一緒に暮らし始めると相手の価値の少なくなるようになります。思っていたより上手ないようですが、問題は思っていたより下手な場合です。相手の価値が不十分だときちんとできていないよと本当に言いたくなるでしょう。自分のやり方の方が正しいならこうした方がいいよと指導したくなるでしょう。特に神経質な人なら細かい点まで指導したくなるはずです。トイレの掃除の仕方、服の畳み方、食器の洗い方など細かく指導する。正しいやり方を指導している自分はなんて親切なのだろうと得意に思うかもしれません。しかし、ここに注意があります。相手のどう感じるか考えてみましょう。ああしなさい、こうしなさいと細かく指導されると最初は素直に来てもだんだん口癖感じてくるでしょう。いちいち説教されると強いマスが発生して相手はストレスを感じます。相手の価値が不十分とはいえ、どこに指定すると2人が気持ちにさせます。自分のやり方を知ってたことで、まさと判断するまで喧嘩が発展するのは時間の問題です。指導という時にも相手を満たしているような印象があってよくありません。いつか連帯に対して同性が嫌になってしまうのです。きちんとしたい、きれいにしたいという気持ちは大切ですが、それが喧嘩の時になってはほんの先頭です。そのため相手の価値に不満があっても自分のやり方を知ってないように注意しましょう。もし相手の価値が不十分であることに気づいたら余裕があればこうしてほしいなという柔らかい言い方が適切です。もしくはこうしてみたらどうかな、こうするといいかもしれないよと提案するような言い方もいいでしょう。小さなことなら時には考えないことを持って気にしないことも大切です。共有感を決めておく方が心穏やかになります。無理やり自分のやり方を知っているのではなく、2人で話し合いながら良い価値を形作っていくことが大切です。家事は同性を選ぶための指数35と、その後、苦手や考えは挑戦と考えると緊張なく人にやる気になる。同性生活は苦手と考える連続です。ついては苦手な調理をすることもあるでしょう。掃除ではなかなか落ちない余裕に苦戦することもあるでしょう。選択では洗い方を洗わない選択肢が出てくるかもしれません。苦手や考えがあれば嫌な、面倒、後回しにしたいという気持ちになるでしょう。そもそも同性生活が考えの考えです。初めて経験することなら恐怖や不安があって緊張するでしょう。しかし、後ろ向きな気持ちになっていると心の中でかなりますますやる気がなくなります。やる気がなくなれば集中力も低下してミスや失敗を招きます。ここで大切なのはあなたの気持ちです。苦手や考えを恐れるのではありません。苦手や考えは挑戦と考えましょう。挑戦と考えると心が引き締まるので緊張なくします。受け止め方が前向きなのでやる気も出るようになります。苦手も考えも味方を変えれば自分を変えてくれる大練習です。挑戦という気持ちで取り組めばいつも良い前向きな気持ちで仕事ができるでしょう。気持ちの問題かもしれませんが、目に見えないものほど大切です。苦手も考えも気持ちの持ちようで良い前向きも変化します。挑戦の中であなたはどんどん成長できます。苦手も考えも挑戦しているうちに慣れてきてむしろ得意になってしまうこともあります。さて、今日はどんな中でかなり挑戦しますか。何事も挑戦です。苦手や考えは挑戦と考えてやる気を出す。同性を選ぶための指数35と、その6、家事のモチベーションを上げることは、2人の金を意識すること。家事のやる気が出ない。そんな時、家事のモチベーションを上げる同性を始めたら取り組む家事の時間は関係しないようです。炊事、掃除、洗濯、一人暮らしの時ならサボっても困るのは自分だけです。しかし、同性が2人に関わります。2人分で大変だと思うかもしれませんが、考え方を裏に聞いてみてください。2人分の仕事で大変だと思うのではありません。2人の金になんだろうと思うのです。例えば炊事です。2人分の食事をするのは大変ですが、2人の金の食事をすっていると考えれば理想、気合が入るでしょう。ゴミ出しの際も2人の金ゴミを出すと思えば触れない。と奮起できるでしょう。掃除も洗濯の際も2人の金を意識すると責任があるきちんとしようと心に気がするでしょう。結婚式の食事するときも2人の金の貯金と思えば倹約精神になるでしょう。心が弱っているときも2人の金と自分に言い聞かせると少し離れています。2人の金を意識して頑張ろうというモチベーションに変えてください。家事が大変なこともありますが、2人の金を意識すれば潜在的なパワーになっています。同性中の家事は2人の金を意識してやる気を出す。同性を選ぶための指数35と、その7、同性で大切なのは譲り合いの精神。同性では譲り合いの精神が大切です。もちろん普段から大切なことだけですが、結婚前提の同性では特に大切です。2人で暮らすとなると一方、妥協しなければいけない場面に遭遇します。いつも自分の意見や主張をする場合はよくありません。わがままに振る舞ってはならないと、喧嘩が発展するのは時間の問題です。そのため、同性を始めたらできるだけ心を大きくして譲り合いの気持ちを大切にしましょう。自分にとって些細なことならできるだけパートナーの考えや行動を優先させます。例えば、トイレにタイミングが出されたパートナーを譲ります。どうしても我慢できない場合を除けば大きな問題にはならないでしょう。見たいテレビ番組が出されたチャンネルを譲ります。見たいテレビ番組が録画されたチャンネルを譲ります。エアコンの温度調整も譲り合いです。 寒ければ厚着をして、暑ければ薄着にすればある程度は許容できるでしょう。旅行の行き先で意見が分かれたら、最初はパートナーの都合を尊重します。自分のことは次の旅行の時に認めてもらうことにすれば、本人の話がまとまるでしょう。もちろん、極端な対応は良くありませんが、できるだけパートナーの判断や行動を優先させた方がスマートです。自分だけ心が出るのではなく、お互いが意識して心が出ることも大切なポイントです。譲り合いを通して、あなたを大切にしています。という内容や尊重がパートナーに伝わります。あなたが譲ると優しい心に引き寄せられ、パートナーも譲ってくれるようになります。きちんと譲り合いの関係ができていれば、他者や生活習慣の違いがあってもトラブルを抑えられます。譲り合いの精神を大切にする。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その8、学生同士の同性で心がけたい3つのポイント。学生同士の同性の場合、いかにも高さや年齢が近いのが特徴です。2人の立場や年齢が近ければ話も価値も回りやすく、コミュニケーションが取りやすいでしょう。交際をある程度続けていれば同棲しようという話に発展するのは珍しくありません。もちろん学生であっても結婚もし交際しているなら同棲も懸命な選択肢です。学生中に同棲をして結婚を果たしたカップルの数を存在します。しかし同棲を始めやすくても落としながらなります。学生同士の同棲では学生ならではの落としながらなります。学生同士の同棲は立場上次の3つのポイントを意識しておきましょう。ポイント1、お金を選ぶにチューズ。学生同士の同棲で最もネックになるのは何といってもお金です。学生なら親の身で生活をしていたり、奨学金を借りていたりする人も多いでしょう。そのため学生同士の同棲をするなら、とにかくお金を選ぶのが重要です。もし時間に余裕があるなら、学業に支障のない範囲でアルバイトをするのも悪くありません。お金は不幸を増やし、幸せを増やす力があります。お金は同棲を始めやすくなります。お金も同棲を始めやすくなります。ポイント2、お金に重要であることを意識する。学生同士の同棲ではお金とも精神的に重要という点に注意が必要です。年齢的に些細なことで感情的になったり、衝動的になったりする傾向があります。私は経験も浅いため、危険があっても不幸に飛び込んでいく傾向があります。愛があれば何でもできるという年齢的な認識過剰はよくありません。お金に重要なことがあるから協力しようという点では気持ちで同棲生活を送ることが大切です。ポイント3、親のサポートは必要不可欠。学生同士の同棲は親のサポートが欠かせません。親なんて頼りにしないという考え方もありますが、以上発展と自分たちの可能性を制限するだけです。全てを自分たちの力で同棲ができればいいですが、他者も収入も厳しい現実があるでしょう。部屋の契約にも親の保証が必要です。まだ社会人として仕事をしていないため、金面の不安が高いはずです。本当に同棲を結婚に進めたいなら親のサポートは必要不可欠。きちんと親に挨拶をして、理解や協力になりやすい状況にしておくことをお勧めします。夢が夢で終わらないよう、結婚までの具体的な計画と現実的な考え方が必要不可欠です。学生同士が同棲するときの3つのポイントを指摘する。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その9、社会人同士の同棲で社会人同士の同棲はどんな特徴があるでしょうか。一言で言い合わせを収入に余裕があっても心と時間に余裕がないという状態です。社会人同士で同棲をする場合、いかに仕事があるので経済的に余裕が出やすくなります。部屋の制度においては共犯が決まるでしょう。生活費においても実現の幅が決まるでしょう。欲しいものが買えたり、自由に外食ができたり、旅行に行ったりなど自由になります。2人とも社会を経験しているので最低限の常識やマナーも身につけているはずです。しかし収入面に余裕があっても時間面、精神面には余裕がない状況が考えられます。そのため社会人同士で同棲するなら次の3つの意識を心がけておくことが大切です。ポイント1、時間面、精神面に注意が必要。収入面に余裕があっても時間面精神面に注意が必要です。お互いに仕事があると残業や休日出勤もしなければいけないこともあるでしょう。過去の日に終わるとすれ違いの生活に陥りがちです。仕事でされていると時間の余裕だけでなく心の余裕まで失われていきます。2人とも余裕がないとミスした生活になります。疲れが溜まっていると小さなことでも理解してしまい喧嘩に発展することもあるでしょう。そのため社会人同士の同棲は心と時間に余裕を作るのが大事です。心と時間に余裕がなくなりやすいことを前提にした同棲を行いましょう。例えば、たまには時間を合わせてソロでデートをするのがいいでしょう。時間が短いくらいで濃いデートをすれば十分に余裕な時間を楽しめます。前もって2人で楽しめる裏を計画しておくのも悪くありません。たまには旅行に行くと新鮮な刺激を楽しめるでしょう。お互い社会人同士なら社会人同士の目標と計画性を持った同棲生活を行いましょう。ポイント2、計画的にお金を貯めていく。余裕があるから贅沢をしてもいいよねと油断すると、いくらかに安定した収入があってもお金はすぐなくなります。節約は収入に関わらず続けたい習慣です。社会人同士だからこそどんな節約を心がけながら計画的にお金を貯めていきましょう。ポイント3、十分な同棲計画が必要不可欠。同棲をするなら十分な計画と準備を立てておくことをお勧めします。お互いがしっかり自立した人間力を身につけておくことも欠かせません。きちんとルールや役割分担の決め同棲をしましょう。社会人同士の同棲では自分たちの社会常識を生かして結婚だけでなく出産も含めた計画を立てておくといいでしょう。社会人同士が同棲するときの3つのポイントを指摘する。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その10、社会人と学生の同棲で心がけたい3つのポイント。社会人と学生の同棲をすることがあります。その一つが男性側の社会人、女性側の学生というパターンです。このパターンの場合、男性の方が年齢も価値も高いので、女性は頼みやすくなるでしょう。男性の経済力や包容力に助けられる場合も多いはずです。しかし、うまくいきやすい関係とはいえ、同性をするのは重点があります。次の3つのポイントを指摘しながら同性を進めていきましょう。ポイント1、頼る、頼られるという関係の対応に注意する。男性が社会人の場合、男性に頼る関係が多くなるでしょう。もちろん男性を頼るのはいいですが、頼みすぎないように注意しましょう。男性の経済力、包容力があったとしても限界があります。経済力、包容力の面という男性は愛しいものですが、現実としては難しい。そのため、女性もできる範囲で支えるのが賢明です。何でも頼りにできると思って独自に依存すると男性の方が勝ってしまうでしょう。絶対に頼るのではなく、お互いの協力関係が大切です。自分ができることは自分ですという心がけを損にしながら同性を進めていきましょう。ポイント2、貯金を増やすことが大切。男性が社会人であっても結婚、出産、子育てのことを考えるとお金はまだまだ足りないはずです。お互い気を出し合って節約を心がけましょう。無駄な生活は気にせてできるだけ貯金を増やすことが大切です。女性側の時間に余裕があれば学業に支障がない範囲でアルバイトをするのも悪くありません。ポイント3、お互いのステージを大切にする。男性は仕事があり、女性は学業があります。社会人として仕事をしているなら仕事の範囲が遅くなったり、最低限にするはずです。女性も学業に忙しく、勉強に専念したいこともあるでしょう。もちろん同性中であっても取り組まれていないことはしっかり集中することが大切です。しかし、油断するとお互いのステージが違うため、心の距離が離れてしまいます。話が接近だったり、対立したりすることもあるかもしれませんが、大切なのは積極的に相手を理解する姿勢です。自分のことで精一杯だとしても、できるだけ相手の立場や状況を理解して思いやることが大切です。日頃からコミュニケーションの心がけ、円滑な同性を実現させていきましょう。お互いのステージを大切にしながら生活していくことが大切です。社会人と学生が同性するときの3つのポイントを指摘する。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その11、学生と社会人の同性で心がけたい3つのポイント。同性ではお互いの立場によって注意点が異なります。一言で同性といっても、学生同士の同性と社会人同士の同性は意味が違います。男性側の社会人、女性側の学生というパターンもあります。男性側の学生、女性側の社会人というパターンもあるでしょう。どの同性も実現可能ですが、最も注意したいのは男性側の学生、女性側の社会人というパターンです。もちろんこのパターンでも結婚は可能ですが、他の同性パターンより落としが大きいため十分な注意が必要です。ポイント1、依存関係に注意する。女性を働かせて金品を満たせているらしい男性という関係にならないように注意しましょう。悪くなくてもいつの間にかそうなっている場合があります。女性が社会人だと男性は女性の精神面、収入面を頼って依存関係に陥りやすい傾向があります。それを許してしまう女性もいます。年下の彼を見ていると彼を応援したい。私が支えなければいけないという女性を進むかもしれません。もちろん女性が男性を応援するのはいいですが、限度があります。お互いの立場や年齢差があっても協力関係が大切です。依存関係に陥らないようルールや役割分担のきちんと決め運用しておくことをお勧めします。ポイント2、上手に男性の自信を持たせる。男性がまだ学生ならこういった就職活動を控えているはずです。女性なりに男性の就職活動を応援することが大事でしょう。ただし、男性の就職や自立を支援するなら甘やかさない程度が大切です。できる範囲の応援はいいですが、何もかも重要な申請はよくありません。女性の応援なのでは男性が社会人になって将来しっかり稼いでもらえるはずです。男性に自立してもらいたいならしっかり育成することも大切です。男性が成長する機会を女性が大事なように注意してください。彼らが一般になっていくことで女性もなくいきます。ポイント3、妊娠のリミットの注意。女性の年齢が高い場合、妊娠のリミットの注意が必要です。女性は妊娠のリミットがあります。一般的に30代になると妊娠能力の低下が目立ち始め、30代中盤以降は顕著です。同棲をした結果、バレることになればダメージが大きいのは女性側です。きちんと同棲の件の決め手を公開しない同棲になることが大切です。したがって、社会人同棲の学生と同棲をするなら、妊娠率を意識しておくことが大切です。男性側の学生なら、まだ具体的な将来計画は考えにくいかもしれませんが、大幅でもいいので考えておくといいでしょう。一般的に男性は、バラに女性を好みます。将来バレることがないよう、相手でしっかり結ばれた関係を保つよう考えておきましょう。学生と社会人が同棲することの3つのポイントを意識する。同棲を仲良く楽しく過ごす30の方法。その12、ニートや無職の人と同棲することの10ポイント。ニートや無職の人の同棲はあるでしょうか。 同棲を検討しているカップルの中には、相手が2個や無職という場合もあるでしょう。もともと働いていた人が同棲中に異常があって、失業したらまだいいのです。失業したらできるだけ早めに次の仕事を見つけるのです。再就職は容易ではありませんが、少なくともキャリアと実績があります。今まで働いてきたキャリアや実績を手にすれば、時間がかかっても再就職ができるでしょう。失業保険により失業手当もあるはずですから、本人さえ努力すれば再就職の望みがあると言えるでしょう。問題なのは最初から働いていない人の同棲です。2個や無職の人と同棲するなら、今の点に注意してください。まず、今度について確認する。まず、確認したいのは今度についてです。仕事をしない代わりに家事をしっかりこなしている人もいるでしょう。家事とはいえ、適当した仕事に変わりません。炊事、掃除、洗濯、本格的に家事をすることなど、時間も体力も必要です。結婚してからの家事に専念するなら、それはそれで家庭が成り立ちます。仕事担当、家事担当という明確な役割分担が確立され、家事を納得しているなら、2個や無職の人の同棲もあるでしょう。しかし、家事も仕事もするならな話は別です。これでは完全に相手を養っている状態です。協力者生活ではなく、依存者生活になってしまいます。完全に養う状態で同棲をした場合、生活費の大幅な高いものが予想されます。私がいないと、この人は生活できないという状態があったとしても、面倒になります。結婚したとしても、そのまま円満な結婚生活を送ることができるのがありません。いずれ仕事につ考えがあるなら、期限を設けるようにしましょう。抽象的な期限より具体的な期限を設けるのがたくさんです。例えば、できるだけ早めに見せるという言い方はよくありません。まだまだ月までに見せる。見つからなかったら別れるという具体的な期限がないでしょう。少し厳しい言い方ですが、相手の人を支援したいなら、時には厳しさも必要です。いきなり正社員が難しいなら、アルバイトを始めてみるのも悪くありません。非正規雇用という形態であろうと、無職を続けるよりはベターです。家事も仕事もするつもりがない場合。家事も仕事もするつもりがないなら、同棲は慎重になった方がいいでしょう。現実的に考えた場合、同棲はおろか結婚も厳しくなることが予想されます。たとえ結婚したとしても、極端に偏りのある生活のため、大きな障害が見えています。もし相手の家事も仕事もするつもりがないなら、今後の2人の関係を見直した方がいいかもしれません。2個や無職の人の同棲は慎重に進める。同棲を早く完成する30の方法。その13、ルールや役割分担を決めることが楽しみの気持ちなど。どうせ初めて最初にすることの一つ。それはルールや役割分担の決める作業です。ルールや役割分担の2人で決めるとき、どんな印象を持ちますか？ルールや役割分担の決めるのは、手間暇かかって面倒に思う人もいるかもしれません。ルールが増えると制限が増えることになります。役割分担の決めると自分の仕事が増えることになり、疲れやストレスをもたらすでしょう。ルールや役割分担の決める話し合いは、言い換えると自分の制限に悪感が増える話し合いでもあります。自分の制限に悪感が増える話し合いは、奥な気持ちや逃げ出したい気持ちになるかもしれません。しかし、見通しのせいで決めようとしても面白くありません。嫌な気持ちはどんどん増幅され、ため息しか出なくなります。ここで大切なキーワードは楽しむです。面倒だなという気持ちで決めることはありません。楽しもうというワクワクした気持ちで決めていきましょう。ルールや役割分担の決める作業は、どうせ初めて最初の共同作業。二人で協力して作っている具体的な作業の一つです。最初の仕事と考えるのではなく、むしろ最初の楽しみと考えましょう。二人で約束を形作っていると思えば、特別な相手、ワクワクした気持ちで話し合いでしょう。二人で運動しながら、ここはこうしようね、二人でこんな風に頑張ろうねと話し合えるのは楽しい一つです。話し合いを通して、どうせ始まった時間も強くなるでしょう。もし運動が始まってから進んでいれば、その時の内容を変更すればいいのです。一度決めたルールを変更しては、いけないわけではありません。一度決めたルールであっても、何度も変更できます。二人で一緒に相手の同棲を続けていくという気持ちになりましょう。楽しむ気持ちがあると、軽い気持ちを組み切れるルールや役割分担自分との約束と思えば楽になる。同棲では多くのルールを作ります。彼が一緒に暮らす生活では少しだけ生活するわけにはいきません。共通のルールをすると、一時考えたり相談したりするためにはずれます。掃除の下から、服の畳み方、物の畳み方など多くのルールをすることになるでしょう。共通のルールをすると、摩擦も減って快適な生活が実現できます。一つ屋根の下で彼が快適に過ごすためにも、ルールを作り、きちんと守っていくことが大切です。しかし、ルールをすれば、することや制限を増やすことになります。仕事が増えると、ストレスも増えます。自由が制限されると、息苦しくなります。強制されている、束縛されている、押し付けられているという感覚が強くなる。時は、サボりたいという精神がないのではないでしょうか。そういう時、ルールに対する考え方を変えると気持ちが楽になります。ルールを自分との約束と言い換えてみてください。自分との約束と思えば、やらされている感じになり、モチベーションも保ちやすくなるでしょう。自発的なことが強くなり、やりもめてくるはずです。ルールを守るのは、あくまで自分のため。自分を選ばないためには、ルールを守るしかありません。自分を喜ばせるために、ルールを守る。自分を成長させるために、ルールを守る。一つずつルールを守るために約束が果たされ、自己肯定感も高まります。意識を変えられるのです。ルールと思えば、強くなります。自分との約束と思えば、楽になるのです。同棲のルールは、自分との約束と考える。同棲を楽しくする30の方法。その15、独自のルールでルール練習が持続する仕組みを作る。きちんとルールを運用するためにルール練習が持続する仕組みを作りましょう。同棲ではルールの運用が欠かせません。ルールの運用は個人の意思を武力に任せるような基本ですが、落とし穴もあります。人間ですから、歪みや惰性が生まれることもあるでしょう。一旦歪みや惰性が生まれると、少しくらいルールをやめてもいいだろうと思い、どんどん達していく特徴があります。何度もルール違反が繰り返されると、ルール違反の罪悪感も生じます。最終的にせっかく作ったルールが明確する可能性があります。そこで必要なのがルール練習が持続する仕組みです。独自のルールでルール練習が持続する仕組みを作っておけば、歪みや惰性を抑えながらルールを運用していきます。独自のルールは、彼が自由に決めることができます。一例としては、次のようなイメージです。独自のルールの一例。電気の知らせはマイナス1点。ドームの知らせはマイナス2点。蛇口の知らせはマイナス3点。ゴムの知らせはマイナス4点。窓の知らせはマイナス5点。10点溜まったら10分間の働き。こうした独自のルールを2人で決めておきます。ルールによる約束は、丁寧な内容でも厳しい内容でも自由です。もちろん、一方的に決めるのではなく、きちんと2人で話し合った上で決めるようにします。2人が決めたルールは、責任が伴うため、守りたい意識が高まるでしょう。違反のポイントが溜まった時は、それもすれば、ルール違反の守り意識がさらに高まります。ルール違反では、そこを受けることになっても、悔やみ殺しです。独自のルールは必要なものではありませんが、2人の好みがあれば採用してみてはいかがでしょうか。独自のルールを作って、ルール違反の防ぐ仕組みを作る。同棲を早く楽しく過ごす30の方法。その努力。ワンルームで個室を作るなら、カーテンを活用する。同棲ではできるだけワンルームを避けるのが賢明です。ワンルームの場合、どうしてもプライベートが曖昧になりがちです。寝室、今、台所が一室になるため、窮屈になるでしょう。寝るのも、食べるのも、勉強するのも同じ部屋。彼が一人で快適に過ごすのは可能ではありませんが、厳しい現実が待ち受けているはずです。同棲の個室なんて必要ない。ワンルームで十分と思っても、住み始めてみると、やはりプライベートが欲しくなるもの。もちろん、答えが気にしないですが、できるだけ同棲では個室のある部屋を探すのが難です。ただし、事情があって、しばらくワンルームで同棲しなければいけない場合もあるでしょう。個室がなくて諦めそうになりますが、良い工夫があります。必要なのは、1枚のカーテンです。部屋の中央のカーテンを設置すれば、二次的な個室の出来上がりです。完全な個室ではありませんが、個室のような雰囲気をつけます。社交性、音声のあるカーテンなら、気休めてるのではありますが、ある程度のことが光を遮断できます。カーテンは、一時的に要設計すれば、閉鎖的と対抗的の両方を実現できるでしょう。これは、これでユニークな同棲環境を楽しめるはずです。同棲の成功には、注意も必要です。一部屋をそのまま使うのもいいですが、部屋の内装を複数することで、より快適な空間にできます。タックルが少ない意外なところですが、彼の価値があれば、一つのアイデアとして検討してみてください。個室がなければ、カーテンなどを使って、二次的な個室をする。同棲は、早く楽しく過ごす30の方法。その17、金銭感覚が違うなら、できるだけ同じにすればいい。同棲では、お互いの金銭感覚が違って、苦労することがあります。自分が安いと思うものを相手は高いという。自分が高いと思うものを相手は安いという。お互いの最短に高いようになったり、貯金に対する価値が違っていたりすることもあるでしょう。お互いの節約意識が違うと、お互いすることも多くなるでしょう。金銭感覚の違いが引っかけて、喧嘩の原因になることも珍しくありません。しかし、お互いの金銭感覚が違っても最初から諦めないことです。同棲では少々トラブルになっても、2人が助け合いながら乗り越えていく必要があります。難しそうなことでも、2人が知恵と工夫を出し合えば解決しやすくなります。では、どうするか。金銭感覚が違うなら、できるだけ同じにすればいいです。完全に同じにするのは難しくても近づけることができるはずです。もちろん、状況した金銭感覚が同じにするのは困難ですが、一般の違いが話し合いで近づけられます。例えば、相手に自分の金銭感覚を割ってもらいながら丁寧に説明します。こういう使い方はもったいないな。こう使うとスムーズだよ。ゆっくり落ち着いて話せば相手も同じことと納得しやすくなります。もし相手の金銭感覚が理解できないなら、まず考え方を聞いた上で良し悪しを判断します。個人の価値観、人生観の大きな使い方は無理に否定するのではなく、できるだけ理解に努めます。相手の金銭感覚を知ることは相手の理解を深めることにもつながります。金銭感覚を近づけるには労力も時間も必要です。金銭感覚を変えることは性格を変えることもあるので時間がかかります。1日や1週間でできることはなく、何ヶ月もかかるのが普通です。いきなり近づけようとするより1日でも近づけばよしと考えるのがいいでしょう。性格を変えることもあるので少し変化もあれば十分です。金銭感覚を全く同じにするのは難しいですが、必ずできるだけ近づける努力をしてみてください。お互いに歩み寄っていくことが大切です。なかなかうまくいかなくても根気をコミュニケーションを続けていけば少しずつやっと埋めていきます。金銭感覚が違うならできるだけ同じにする努力をする。同棲を早く楽しく過ごす30の方法。その18、テレ レビは作業するコミュニケーションツール。2人でテレビを見るとき、どんなスタイルになっていますか？もちろんテレビを見ていませんか？もちろん黙ってテレビを見ていた方が番組内容に集中できるでしょう。静かにテレビを楽しみたいときもあるでしょう。一人でテレビを見ていないですが、せっかく2人で一緒に見ているなら心がけたいことがあります。テレビを見ながら会話をしましょう。テレビ番組の内容について思ったことや感じたことをネタにして話してみるだけでいいのです。例えば、天気予報や天候のニュースが流れれば、週末の天気が心配だねと話しかけています。バラエティ番組的な芸能人ならこの人はバラエティ番組だねと話しかけています。料理番組で美味しそうな料理が登場すれば、今度これを作ってみようよと話しかけています。ポジティブなネタが基本的ですが、ちょっとしたダメ出しな内容範囲です。番組内容によって様々なコミュニケーションが楽しめるでしょう。テレビを見ながら会話を楽しめば、考えや感情を共有できるようになります。テレビの仕事とコミュニケーションの2つを同時に実現でき、一石二鳥です。一人でテレビを見ながらコミュニケーションがありませんが、2人で話しながら見ればコミュニケーションが生まれます。一人で静かにテレビを見たいこともあるかもしれませんが、余裕があれば2人で話しながら見るようにしましょう。テレビが2人に会話のネタを提供しています。テレビが2人をつなぐコミュニケーションツールに現れるのです。2人でテレビを見ながら会話を楽しみ、考えや感情を共有する。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法、その19、生活に関の習慣の取り入れ、愛情と恋人を保つようにする。同性では油断すると数、長い生活になってしまいます。少なからず相手の本性を見えてしまい、年齢することもあるでしょう。夢の同性生活も実際に始まると現実を突きつけられます。相手と同じ悩みをしゃべり出すことになれば、時間が経つにつれて恋人としての自然や緊張感も薄れていきます。ずっという感情が薄れてきたり、恋人気分が消えていったりします。同性につっかり慣れてしまうと相手を好きなことが自分では分からなくなることがあります。そこで愛情や恋人気分の楽しさにもある工夫があります。生活に関の習慣を取り入れていませんか？春は体全身で気持ちを表現する寝食。ゆっと二人で抱き合った瞬間、心も体も繋がります。言葉の中でも愛を忘れられて愛情のコミュニケーションの可能になります。例えば相手を玄関で喜ぶときに愛を示しましょう。相手が時間に戻ったときも春で連帯できるような勇気感です。喜んで連帯できる強くなしなり弱くなしなりすれば圧迫感で気持ちの強さを表現できるでしょう。仲良いから反応するのではありません。反応するから仲良くなれるのです。恋人のようですが、ぜひ恥ずかしがらずにやってみてください。反応するために恋人とやることをお互いにしていきます。時間にして5秒程度ですが、愛情や恋人関係を保つ効果は絶大です。生活に関の習慣を取り入れ、愛情や恋人気分を保つようにする。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その10、話す力は大切。聞く力はもっと大切。同性中はコミュニケーションを大切にしましょう。毎日の挨拶は欠かせない習慣です。コミュニケーションがあってこそ円満な同性が実現します。短い時間でもいいので会話を交わすことが大事です。2人の会話の中は一つもありません。障害工夫による関係ですが、くだらない話でもいいのです。2人とも忙しいかもしれませんが、少しでも話をすることでお互いの状況を理解できます。思っていることはきちんと口に出さなければ伝わりません。悩んでいることははっきり相談しなければ相手に伝わりません。意思疎通するためにも本来ではなく、きちんと言葉にして伝えることが大切です。自分が思っていることをうまく表現できると相手にうまく伝わるでしょう。では話し方がいいかというと、それは違うのです。話し方では手の強い会話になります。手ごとを手が伝えると相手にしてしまいます。同性のコミュニケーションで忘れがちなのは聞く力です。話し方も大切ですが、聞く力はもっと大切です。相手の話に耳を傾けてしっかり内容を理解しましょう。途中で話を遮らず、きちんと最後まで話を聞くようにします。自分の話を理解しないで相手の話を聞くことも力を入れてください。聞く力があってこそ、きちんとしたコミュニケーションが成立します。聞く力は相手を理解したいという気持ちが含まれています。話を聞くだけで相手は心が癒され満足感が得られるでしょう。適当に相手を聞きながら話を聞くと、相手は自分の話が理解されていることがあるので、気持ちよく話ができます。相手が怒っていることも話を聞くだけで解決することもあります。時には長話をされることもあるかもしれませんが、できるだけ無理のない範囲で付き合うことも大切です。聞く力があって円満になることはあっても、円満になることはありません。自分の話し方を振り返ってみてください。コミュニケーションを深めるのは話す力より聞く力です。円満な同性のことして、今一度聞く力を大切にしていきましょう。話す力だけでなく、聞く力も大切にする。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その11、相手の気持ちは完全に理解できなくていい。大切なのは相手の気持ちを理解しようとして、相手の気持ちは完全に理解できなくていいのです。上手い人たちも違いますか？親も違います。生きてきた皆さんも違います。上手い育ってきた環境も違います。今まで受けてきた教育も違います。そもそも性別も違います。男女間で完全に相手を理解するのはなかなか難しいと言えるでしょう。では相手の気持ちを理解は極めていいのかというと、そうではありません。完全に相手の気持ちを理解できなくても理解しようとする姿勢は大切です。最大限の想像力を働かせて相手の気持ちを理解しましょう。人間には想像力という素晴らしい能力が備わっています。地球上の動物の中で高度に想像力を発達させているのは初代です。想像力は物理的な違いを超えて神の心を結びつけるツールです。もし自分が相手と同じ立場だったらどんな気持ちになっているだろうかと想像しています。するとだんだん優しい気持相手は完全に自分の気持ちを理解しなくても理解しようとする姿勢が伝わってくるから安心します。自分が大切にして愛されていることが伝わってくるからです。相手の気持ちは完全に理解できなくていいのです。本当に大切なのは相手の気持ちを理解しようとする姿勢です。相手の気持ちを理解しようとする姿勢があるか考えてみましょう。もし忘れられているなら今からでもまだ間に合います。相手の価値を想像しながら今日を超えたら相手と接してみましょう。相手の気持ちは完全に理解できなくても理解しようとする姿勢は異なる。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その12、同性で朝起きられないことの3つの対策。同性中朝起きられなくて困ることもあります。自分が起きられないこともあれば相手が起きてくれなくて困ることもあるでしょう。朝は一日全体のリズムを決める大事な時間。朝の調子が良ければ一日全体のリズムも良くなりますが、朝の調子が悪ければ一日全体のリズムも悪くなります。同性中朝起きられなくて悩んだ時どうすればいいのでしょうか。朝起きられないことの対策が3つあります。対策1、就寝時間を早くする。朝起きられない人の体感は夜でも遅い傾向があります。日付が変わってから寝ている場合が多い。就寝時間が遅ければ朝なかなか起きられなくて当然です。体が睡眠をしていれば朝起きるのが大変です。つまり朝起きられないなら夜早く寝る生活習慣のことが出ることにつきます。いつも夜何時に寝ていますか？一般的に成人の必要睡眠時間は8時間前後と言われています。睡眠時間の8時間は確保できるよう、小時間から逆算して就寝時間を整えましょう。できるだけ夜は早く寝るようにしましょう。早めれば朝も起きやすくなります。対策2、寝る前は脳を興奮させる作業や飲食をしたい。寝る前は脳を興奮させるような作業はしたいましょう。例えばパソコンや携帯電話です。パソコンや携帯電話の画面から知られる人はブーライトと呼ばれます。可視光線の中でも波長が短くテレビが大きい光であるため脳の興奮のために影響があります。寝る前にパソコンや携帯電話を操作しているとブーライトによってメラトニンの分泌が妨げられ睡眠が影響です。パソコンや携帯電話は就寝の時間前から控えるといいでしょう。またカフェインの摂取も要注意です。カフェインに物の興奮を促す作用があります。例えばコーヒー、紅茶、お茶などにはカフェインが含まれています。カフェインは就寝時間の6時間前から控えると安心です。カフェインで飲むものを発売されているので検討してみるといいでしょう。対策3、朝から寝る。朝は朝から寝るのが理想的です。目覚ましをかけて叩き起こされると快感が強いため眠りを良くなります。部屋に差し込む先によってだんだん手が軽くなると脳が消耗度が変わります。自然な状態で脳が活動が始まるため気持ちよくスッキリした状態で寝られることができます。朝の強い光は眠りを吹き飛ばす効果もあります。自分の睡眠の後しっかり朝を浴びると気持ちよく一日をスタートできます。同性で朝起きないときは有効な3つの対策を試してみる。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その13、彼女の性質を理解するシンプルな方法。彼氏として彼女の性質を理解しましょう。同性では別れて暮らしていることは違い、彼女の性質を見せません。彼女の体調は自分にも関係する問題です。もちろん性別が異なるため完全に理解するのは難しいでしょう。女性というものですが、男性が完全に理解するのは難しいと言います。しかし、完全に理解できなくても少しでも理解しようとする姿勢は大事です。一体、苦しいだけでは理解するの限界があります。性別は個人差があります。少しだけ痛いという人もいれば、たっていないことが痛いという人もいて、人それぞれです。そんなとき、男性でも性の痛みを理解しやすくなるシンプルな方法があります。次の質問も彼女に問いかけてみてください。性別を例えるならどんな感じ？できるだけ具体的に例えてまいりましょう。彼女はしばらく考えた後、何か例えてくれるでしょう。個人差が大きい性別は本人に例えてもらうのが一番正確です。何か体の中で突き刺さっている感じ。誰かに内臓をギュッと握られている感じ。お腹の中に大きな石が見つかるような感じ。ずっと筋肉痛と副作用が一気に押し寄せている感じ。お腹の中にサボテンがあって、しかもだんだん大きくなっているような感じ。こうした例えの表現なら想像力が働き、男性でも直感的に理解しやすくなります。想像するだけで辛くて苦しい感覚を体験できるはずです。あくまで例えですが、確かにそれは大変なとあるだけでも理解は深まるでしょう。少しでも性質の理解が深まれば、彼女に対する接し方も変わるはずです。彼女に性質を例えてもらう。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その14、同性をしていたといって友人の性質はない。同性を始めると友人との付き合い方が悩むことがあるでしょう。同性を始めたら友人とは控えた方がいいのではないか。パートナーに集中したいから友人と距離を置きたい。確実に結婚するため友人と過ごす時間を増やすことを思いつくでしょう。ならば同性を始めたら友人の性質が良いと考える人もいるかもしれません。 特に異性の友人はパートナーに誤解される可能性があるため、縁を切った方がいいと考える人もいるでしょう。しかし、同性を防いだといって友人を捨てる必要はありません。同性の想像は人や付き合い方が少し変わるかもしれませんが、捨てるのは大げさです。パートナーに集中するのもいいですが、人間関係がパートナーだけになると視野や行動範囲が狭くなります。パートナーも大切ですが、友人も大切です。友人は心の支えであり、人生の宝物です。よく相談相手になることもあれば、時には嫉妬になってくることもあるでしょう。恋人も人生の良きパートナーですが、友人も人生の良きパートナーです。同性を言う友人も捨てるのは浅さだと言えるでしょう。もちろん、同性中、友人も嫌なようなこともできます。前もって、パートナーが了承を得ておけば大きな問題にならないでしょう。自分の友人であったら、年上のことで人間関係が悪くなるチャンスもあります。たとえ異性の友人であっても捨てる必要はありません。一定の距離を保つ付き合い方さえできれば、間違いなく心配になります。友人は異性の貴重な財産です。というわけで、新入院だっては、学生時代、青春時代にした少ないことが言われています。同性を始めると、ますます人生は豊かになります。同性を始めても友人の大切にする。同性を始めても友人の大切にする。その理由を、来週になっても必要以上に過ぎないこと。同性を始めると、友人と遊びに行くとき、理由を求められることがあります。友人が相手が来週するとあれば、理由、行き先、帰宅時間が気になることでしょう。どうして遊びに行くの？どこに行くの？誰と遊びに行くの？何時に帰来週言うことが聞いてしまいます。まだ行き先や帰宅時間の規制がないのです。事故があるといけないので行き先は心配でしょう。食事の支度や都合があれば帰宅時間くらいは心配でしょう。また相手に不審な行動がありますならもう少し深く理由を知りたいこともあるかもしれません。異性と一緒の来週ならあまり良い気分はしないでしょう。恋人としてはパートナーの浮気を心配するのが当然のこと。何らかの仕事があるのではないかと不安や心配になればやはり来週を知りたくなります。しかし不必要な来週を聞くと相手はストレスを感じます。普通に友人と遊びに行くのもいちいち説明を求められるのは相手とは言いないでしょう。心配されていることがある反面、多分になるとストレスを感じます。来週の度にいちいち理由を聞かれると鬱陶しいと思われても仕方ありません。常に感謝されているような印象を受けお互いの関係が密着してしまうのです。そのため相手の来週が気になっても必要以上に気にしないことが大切です。もちろん無関心になるわけではありません。あくまで気にしても気にしないこと。一時来週を聞くのではなく、むしろ相手の来週と心よく承諾する余裕を持ちたい。いってらっしゃい。いっぱい楽しんできてね。あとは見上げ話を聞かせてね。こういえば相手の最高的な気分で来週を楽しめるでしょう。相手が来週するとき一時理由を聞くか心よく承諾するか。小さな点ですが、同性の居心地が変わるポイントです。一時相手の来週を聞かない。むしろ心よく承諾する余裕を持つ。同性を仲良く楽しく過ごす30の方法。その魅力。ストレスが多いという相談は余裕を作りたい。同性環境のストレスに悩んだら相手の相談です。部屋が狭い。自分の時間が少ない。プライベートがない。同性ではストレスが多くて悩むことになるでしょう。同じ場所で2人が勝てば何らかの摩擦が生まれるのは想定外です。同性環境のストレスで苦しめれば相手に相談を申し上げることになるでしょう。しかし、ストレスが多いという言い方には注意が必要です。わかりやすい一言ですが、ストレートやらないんだと思います。ストレスが多いというと、同性が嫌だ、やめたいという意味に聞こえるでしょう。言い方によっては、あなたが嫌い、バレたいという意味に聞こえ、そんな誤解を招くこともあるはずです。そのため、ストレスが多いというストレートな仕事はやめておくのが得策です。ストレスが多いという相談をするなら余裕を作りたい、言いたいでしょう。部屋が狭くて悩んだときはストレスに余裕を作りたい。自分の時間が少ないときは時間に余裕を作りたい。プライベートがないときはプライベートに余裕を作りたい。ストレスが多いと余裕を作りたいという表現の方が前向きなので相手も受け止めやすくなります。相談が聞きやすくなるため前向きに対策を考えてくれるでしょう。同時に苦しい相手の方が人生も感じられます。相談を申し上げるときストレートに言うか前向きに言いたいか。小さな点ですが相談の印象や内容が変わるポイントです。ストレスが多いという相談は余裕を作りたいと言いたい。同性を仲良く過ごす30の方法。その理由なら、2人でダイエットをすれば次の節約を同時に実現できる。次の節約を同時に実現できる側があります。それは2人でダイエットをするという方法です。2人とも満足感に悩んでいるなら同性中2人でダイエットに取り組んでみてはいかがでしょうか。ダイエットは1人より2人で取り組む方が成功率が高くなります。一緒に頑張るならないと励まし合えるため、互いのモチベーションも保ちやすくなります。お互いが安心感にもなって、若干的な変化を確認してもらえるでしょう。適当な緊張感ができるため、ちょっと誘惑があっても振り切りやすくなります。成功率を高めるため、体重の推移額を作っておくといいでしょう。A4 サイズ内の紙に縦軸と横軸の体重と基準になった額を作るだけです。一つの中に2人分の推移額を書き込んでいけば、2人の体の状態を確認できます。相手に負けたくない、込められたいという気持ちが高まるので、ダイエットのモチベーションはさらに高まるでしょう。推移額は冷蔵庫になっておくのがおすすめです。つまみをそうになっても冷蔵庫の推移額を見ることでよく視力が上がります。2人とも食事量を減らすことになるので、食事の削減も大きく貢献するでしょう。ただし、この取り組みをするならやりすぎに注意しましょう。あくまで肥満体系の標準体系まで痩せることが目的です。すでに標準体系の人が取り組むなら禁止ではありませんが、慎重になった方がいいでしょう。適当な範囲で行うだけなら次の節約を同時に実現させる有効策になるはずです。2人とも肥満体系なら同性中心のダイエットをして次の節約を同時に実現させる。同性を仲良く過ごす30の方法。その18、時間と体力を節約できるなら最新機器の導入を選択し、同性では家事を効率よく進めることが大切です。1日は24時間しかありません。自分の体も一つしかありません。たとえ家事協力したとしても時間も体力も限界があります。ましてや家事の友達なら忙しいためきちんと家事をする余裕もないはずです。効率よく家事を考えるとしても限界があるでしょう。そんなときは最新の機器やサービスの導入を検討してみてください。文明の影響を受けした最新機器を導入すれば飛躍的に家事の負担を軽減できる可能性があります。例えば食器洗いです。食器を洗うだけでは時間も手間もかかります。食器洗いならスイッチを入れるだけで自動的に食器を洗って食器洗いの手間から解放されます。肌や敏感肌の人にとっては救世主なんでしょう。ブラム式洗濯機もおすすめです。ブラム式洗濯機は乾燥と洗濯が一体になった時の洗濯機です。洗濯物を捨てながら乾燥までの時間も短縮できるため、大幅に時間と体力を節約できます。電気代と水道代が気になることですが、節電、節水機能の付いた体力をやれば低く抑えることが可能です。お掃除ロボットの導入はありません。愚痴も文句も言わないことは生活を助けるパートナー。外出するときにスイッチを入れておけば、帰宅した時は部屋が綺麗になっているでしょう。最新機は比較的高価ですが、節約できる時間と体力を考えると効果は言い切れないでしょう。高価なものは全て贅沢品とは足りません。怖い中に結婚の際どうです。長期的な使用を前提にすればむしろ安いというケースもあるでしょう。時間や体力に余裕がないなら最新機の導入も検討してみてください。共働きで忙しいならなおさらです。人たち前には存在しなかった便利な道具をお借りさえ、なぜか簡単に入手する時代にしています。長いことまでできても自動化を進める道具があれば確実に仕事が進みます。最新機によって家事が楽になれば時間や体力だけでなく心や気持ちにも余裕ができます。精神的な余裕もなれば結果として家事の安定向上もつながるはずです。最新の機器やサービスを導入して時間と体力の節約をする。同性を仲良く過ごす30の方法。その19、ダメ出しが多くなると2人の関係が悪くなる。感謝や褒め言葉が多くなると2人の関係も良くなる。同性が仲良くなると何でも言える関係になるでしょう。思ったことを何でも言える関係は理想的です。本当に打ち解けた関係になると相手の欠点や弱点も顔色を気にせず言えるようになります。ちょっとしたダメ出しも気に入るようになるのです。気に入る相手の悪い部分を指摘できる関係なら素早い改善にもつながるでしょう。もちろんダメ出しがあるのはいいですが、現状に注意しましょう。ダメ出しをすることはあってもダメ出しばかりになるのは良くありません。いつもできていることが当たり前になると感謝の気持ちが悪くなると不利や欠点に注意になります。今日の料理は味が薄め。今日は掃除をするのが遅め。昨日の洗濯は汚れが残っていたよ。気づくとダメ出しがない会話になっていることがあります。これは良くありません。いつもダメ出しばかりになると自信や態度を崩してしまい相手を挫折するでしょう。相手はいつも責められているような気分になり会話の雰囲気も悪くなります。やる気もない、勉強なし、楽しい気持ちも失われます。ダメ出しが多くなると二人の関係が悪くなってしまうのです。むしろ大切なのは感謝や褒め言葉です。できて当然やって当たり前という形でも感謝したり褒めたりできるはずです。今日もありがとう。いつもありがとう。すごいね、さすがだね。こうした言葉なら毎日毎回言います。感謝したり褒めたりすれば相手は自分が嬉しい気分になって自己肯定感が高まります。この言葉が多くなると二人の関係も良くなるのです。同性が仲になってもダメ出しを進めない。できて当然やって当たり前という形でも感謝したり褒めたりする。同性を仲良く過ごす30の方法。その30。同性の悩みは誰に相談すべきか。同性では悩みを抱えることがあります。同性の悩みは相談相手の悩みが大切です。相談相手を間違えると真剣に聞いてもらえなかったり、噂が広まったりなどかえって教える可能性があります。一般的な悩みなら相談相手は信頼できて頼りになる人を選ぶのが基本です。もちろん信頼できる人なら親でも友人でもいいでしょう。貧相守りながらアドバイスをしてくれたり、仲介してくれたりなど頼りになるはずです。しかし、同性に限っては相談相手として優先的に選ばれた人物がいます。共通の友人なのです。自分とパートナーを知る共通の友人がいませんか。男性でも女性でも構いません。二人を知る人は二人の方です。共通の友人は第三者を中心に的な立場から客観的に状況を判断してくれるでしょう。真剣に話を聞いてもらえるだけでなく、二人の将来や性格を考慮しながらアドバイスしてくれます。場合によっては仲介してくれ問題解決がスムーズになることもあります。相談するときは、かかった様子は見せず、真剣な要請を仕掛けることが大切です。真剣に相談を申し上げれば、友人も真剣に受け止め、一緒に考えてくれるでしょう。話を聞いてもらえるだけでも心を癒されるでしょう。 共通の友人がいない場合は仕方ありませんが、もしいいなら恥ずかしがらずに相談してみてください。共通の友人は好奇心のステップになります。同性の悩みの相談会ではまず共通の友人から検討する。同性を悩む方を指示する30の方法をまとめ、その1、できるだけお互いの生活リズムを合わせるように心がける。その2、協調性を意識しつつも断りすぎないようにする。その3、どんな時も挨拶だけは続ける。その4、家事は自分のやり方を知ってず、2人で話し合いながらより良い家事を形作っていく。その5、苦手や考えは当然と考えてやりとります。その6、同性中の家事は彼のためを意識してやりとります。その7、ゆずみの精神を大切にする。その8、学生同士が同性するときの3つのポイントを意識する。その9、社会人同士が同性するときの3つのポイントを意識する。その10、社会人と学生が同性するときの3つのポイントを意識する。その11、学生と社会人が同性するときの3つのポイントを意識する。その12、ニートや無職の人の同性は慎重に進める。その13、ルールや役割分担を決めるときは楽しむ気持ちを大切にする。その14、同性のルールは自分との約束と考える。その15、独自のルールを作ってルールなどを捨てる仕組みをする。その16、個室の中ではカーテンなどを使って疑似的な保証をする。その17、金銭感覚が違うならできるだけ同じにする努力をする。その18、2人でテレビを見ながら会話を楽しみ、考えや感情を共有する。その19、生活に関する習慣を組んで愛情や恋人とも話すようにする。その20、話す力だけでなく聞く力も大切にする。その21、相手の気持ちは完全に理解できなくても理解しようとする姿勢は心がける。その22、同性者を知らないときは有効な3つの対策を試してみる。その13、彼女に性別を例えてもらう。その14、同性を始めても友人を大切にする。その15、一日相手の毎週理由を聞かない。むしろ心よく承諾する余裕を持つ。その16、ストレスが多いという相談が余裕を作りたいと言い換える。その17、2人とも知らない体系なら同性中心のダイエットをして次の節約を同時に実現させる。その18、最新の機器やサービスを導入して時間と体力の節約をする。その19、同性がなくなってもダメ出しをしすぎない。できて当然やって当たり前という感じでも感謝者に込めたりする。その30、同性の悩みの相談内ではまず共通の友人から検討する。